次に、聖書朗読をいたします。本日の箇所は、マタイ16章13節から25節です。新約聖書の32ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は29ページをお開きください。それではお読みします。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、イリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われました。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペトロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰も言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて、諌め始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。本庁のメッセージは、キリスト教の中心と題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。雨の日曜日となりましたが、こうして共に礼拝できること、大変嬉しく思っています。私は、高校3年生でクリスチャンになるまでは、毎年、クリスチャンホームでなかった家族でもありましたので、お正月になりますといわゆる三が、に出かけたわけですね。そしてそこで願う祈りというものは極めて厳正ご利益的なものでありました。まず成績を上げてほしいと、第二にテニスを強くしてくださいと、第三に男前にしてくださいと、みんな中途半端な形でしか実現しなかったかなと思うんですけども、やがて私は教会に通うようになりました。そして通うようになりましてから、やがて私が願うという一般的な宗教ではなくて、神の方から私たちに問いかけている大切な質問があるということが分かるようになってきたんですね。それはイエス・キリストをあなたはどう捉えますかというキリスト教の中心的な問いかけ。これは現世ご利益などははるかに及ばないところの永遠の救いにも関わるところの大切な質問であるわけです。それに対して正解を出したのが今日出てくるペテロという人物なんですね。で、今日は大切な今も2000年の間、世界のあらゆる教会、あらゆるところにおいて、 質問されておりますところのイエス・キリストをあなたはどう捉えますか、どう理解しますかという質問、この質問に対する、答え、ペテロと共に考えたいとこういうように思います。では一言お祈りしてご用意しますので黙祷してお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をします。今も美しい賛美のご奉仕をいただきまして、あなたの御言葉に聞く幸いというものを改めて思わされます。主なる神様、どうかこの第一礼拝に集われた愛する方々と共に大切なキリスト教の中心について共に御心を知ることができますように、今からの時を見てに委ねて尊いイエス様の御名としてお祈りします。アーメン。さて、第一にお話したいことは、キリスト教の中心はキリストへの信仰告白ですということなんですね。聖書というのはこれ大変分厚い本ですよね。で、この分厚い本で信仰告白と言われても何を信じるんですかと考える方もいらっしゃると思います。で、その答えが今日出てくる15節16節にありますので、大切な聖書の箇所をもう一度読んでみたいと思うんですね。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。これが正解であるわけです。イエスこそキリストだとシモン・ペテロが答えた。先ほど私は高校3年生で教会に通うようになったとお話をしましたが、約半年ぐらいですかね、大変な誤解というか勘違いをしていたんですね。それはイエス・キリストという名前は知っておりましたけれども、これはイエスというのは名前であり、キリストは名字だとこう思ってたんです。イエス様が西洋人であるというのではありませんが、例えば西洋の名前だとアブラハム・リンカーンみたいに日本語と違って最初に名前が来て後で家族名が来る、これが西洋の名前の言い方、付け方ですね。だからイエス・キリストというのもキリスト家のイエスですかとこう思ってたの。ところがそれはそうではなくて、シモン・ペテロはあなたは生ける神の御子キリストです、つまりイエスというお方がキリストだと私は受け入れますとペテロは答えた。イエスをキリストだと受け取れることが信仰の告白であり、キリスト教の理解をする上でもう門であり家であり出口であるというような、そういう大きな大きな真理。キリストとは何かというと、直接の意味は油注がれたものという意味ですが、もっと端的に分かりやすく言えば救い主ですということです。これはギリシャ語です。ヘブル語は例えばヘンデルがメサイアという曲を作りましたが、あの聖書ではメシアと言われたりします。同じことです。ギリシャ語でキリストといい、ヘブル語でメシアといい、日本語で救い主、つまりイエスというお方がキリストです、救い主ですと告白することがキリスト教の中心であり、求道中の方々はこのことを受け入れていただきたい。クリスチャンもここが肝心要の信仰告白だということを知っていただきたい。で、しかしもう一つ解説しておかなければならないのは、キリストは救い主だということは分かりましたと。でも救いというときにその意味内容ですね。というのは、元来私も神社やまた他の宗教的なところに行きまして願掛けをする、願いをするのは、そういう現世ご利益的なことからの救いを求めるわけです。ですから日本では、例えば救いというときに病気からの救いですか、 貧しさからの救いですか、何かの苦しみからの救いですかというように、そういうものが不幸の原因であり、そこからの救いということを考える傾向が強いからですね。受験生であったら大学受験ですかというように、若い人でも神社に行ったりするわけです。そういうことがもう習わしになっている日本の我が国ですので、救いという時にそういう当座の目先の苦しみから救われていく、それが救いだと思うわけです。で、聖書という書物はそんなことを救いというのではありません。確かに病は不幸であるかもわからない、あるいは痛みであり悲しみであるかもわからないけれども、多くの人々と接してきて思うことは、病の中にあってもハッピーであるという人はいるわけですよ。健康であるにもかかわらず不平たらたらの人もいるわけですよ。ですから、病必ず死も不幸とは限らない。貧しさを知って真の豊かさを知る人だっているわけです。ですから、救いと聖書が言うとき、何からの救いかがはっきりしないといけない。それは端的に言えば、罪と死からの救いということなんです。罪とは何か、例えば殺人、盗み、これは刑法の範疇ですね。聖書が罪というときに、命の創造者である神という的から外れた生き方、本来人間は神によって作られたんです。あなたの命の誕生日に創造者である神があなたに命を授けてくださったんです。さあ生きなさいと言われた。その作り主である神という的を外して自己中心的に生きている。あるいは人を無視し自己中心的に生きていく、こういう神と人を無視して生きていることを聖書は罪だと言うんです。人間の不幸はこのような命の創造者である神から離れ、人を無視して生きることこそが人間の不幸であり、これから救ってくださる方はイエス・キリストしかいない。それが聖書の主張であり、それをいち早く理解し受け止めたのがペテロであるということなんです。2000年ついている質問なんですよ。これは世界のあらゆるところで尋ねられ、あなたはどう理解しますか。イエス様は私のことについて人々は何と言っているかということをずっとお聞きになった後で、ではあなた方は私を誰だと言いますか、あなたも質問に答えないといけない。やっぱりキリスト教の教祖としてしか理解しないで終わっていきますか、あるいは優れた愛の人ということだけで聖書を過ぎていきますか、それともペテロのようにあなたこそ私の不幸の最大の原因である罪と死、この罪と死からの救い主としてイエス・キリストを受け入れますか。これがキリスト教の中心なんですね。だからキリスト教は確かにこんな分厚い聖書ではあるけれども、端的にこのイエスがキリストですと言葉一つだけ足せば、イエスこそ私のキリストですと受け入れるということがとても大切な真理であるということなんですね。さて、これをまず強調しておいた上で、では信仰生活を導くのは何かということなんですね。誰かということなんですね。17節をご覧いただけますか。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。 このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。自覚としてはですね、信仰の告白はその人自身がするものです。しかしイエス様によれば、それを明らかに示されたお方がおられるというんですね。それはこのことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。つまり父なる神が導かれ示し納得できるように思いを整えられて告白に導かれた、それが神だって言うんですね。だからあなたは何年前に信仰告白しましたか。それぞれあるでしょう。イエス様は私のキリストですと答えたんです。それはあなたが答えたんですけれども、なんと天の父なる神があなたに働きかけて特別に指名された事柄であるわけです。すごい経験をしたんです、あなたは。ということはこう言えるわけです。あなたはこれからの長い人生、戦いが大きい、大丈夫だろうか、私は実は心変わりしやすいものだ、だから最後まで信仰を全うできるだろうか、こういう不安もあるかもわからない。しかし大丈夫なんです。なぜかというと、あなたの感覚とかあなたの理性とかあなたの思いをはるかに超えて、あなたに直接働きかけられたのは全能の父なる神なんです。神が成してくださったことは、神が全責任を持って最後まで全うしてくださるんです。だからあなたがたとえ仮にこういう起伏のある信仰生活や感情が揺れ動いたとしても、それを超えて父なる神はあなたに信仰の告白に導いてくださったのであるので、父なる神がことを成してくださった以上、全責任を持ってあなたを導かれる。だからあなたは大丈夫なんです。大丈夫の根拠はあなた自身にあるのではない、あなたを信仰の告白に導かれた神にあるわけです。また皆さんの中には、自分の家族の中で、あ、うちの息子が、うちの兄が、妹が信仰から外れてしまっているというような思いをあなたは持って寂しい思いをしているかもわからない。信仰生活に復帰できるだろうか。しかしこの言葉に立てば、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですとするならば、その教会生活から信仰生活から離れてしまっていると思われるその人にも神が働いてくださったと信じていいわけです。そして必ずやいつか何らかの形で立ち返ってくるであろう、そう信じて受け止めて祈っていただきたい。これが信仰告白を導くものは何なのかということを教えられるところの大切な真理。さて第3に、信仰生活の中心は何かということ、それをお話して終わりたいと思うんです。立派な信仰告白をしましたペテロなんですが、後でイエス様からそれこそこっぴどく叱られる経験をするんですね。それはペテロがキリストの十字架というものを否定したからなんです。ちょっと22節23節、するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。そして24節で、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス・キリストがこれからエルサレムで全人類の罪の身代わり裁きを受けて救いの道を完成する。 その十字架をペテロはよもやそれが自分と関わりあるとは思わなかった。キリストだと思ったけれども、まだまだ深い奥義は知らなかった。だから十字架にかかると言ったら、いわゆる罪人がかかるものと思うので、そんなことがあなたに起こるはずがないって言った。しかし、下がれサタン、強い言葉は叱責されました。十字架を否定するということは、キリスト教の根幹を見失うことでもあるわけです。ですから、いつも皆さんにクリスチャンはなおのことでありますが、信仰生活の要として毎日この仕事、この健康、この学び、この問題、いろんなことがあると思うんですけれども、まず十字架を、あなたのために死んでくださったイエス様を感謝する、十字架を感謝する信仰者であっていただきたい。それともう一つは、イエス様がこの十字架を、イエス・キリストの十字架だけではなくて、私たちもまた追うべき十字架というものがあることを24節で特に語っていらっしゃいます。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架というものは、生まれながらの何かの障害のことを十字架というのではありません。それは聖書でいう重荷です。そして重荷はイエス様に持っていったらいいんですね。今まで追ってきたものを全部神様に追っていただいて、平安をいただく、救いをいただく。十字架とは何かというと、生まれながらの障害とか何かの苦難ではないんです。そうではなくて、本来は追う必要のないものではあるけれども、あえて愛の上に追っていくものなんです。イエス様の十字架がそうでしょ。イエス様は罪人ではないので追う必要はなかったけれども、我々を愛するあまりに、あえて十字架を追って我々の救いの道を開いてくださった。それと同じように、あなたにも追うべき十字架があるんです。使命と言ってもいい。あるいはあなた自身が、大きなこともあれば小さいこともある、ともかく人生において、あなたが愛の上にあえて追っていくべきものがある。それは祈りであるかもわからない、それは小さな奉仕であるかもわからない、あるいは誰かの世話であるかもわからない。ともかくあなた自身が関わっていく中で、愛の上にあえて追っていくもの、それが十字架。これを離してはならない。追い続けていくっていうこと、愛の上に追っていく、そういうものであるわけです。ぜひ今日はマタイでの16章の、まあいわばキリスト教の中心とも言えるような内容のところでありますが、どうぞイエスが私のキリストだと受け止めていただきたい。また信仰を導くお方はあなたではなくて神ご自身なのだ。感情や理性や環境に依存するのではなくて、父なる神が言わせてくださったとするならば安心してよいと。また第三に、キリストが追ってくださった十字架を感謝し、あなたが追うべき十字架を十字架として愛の上に追っていくことを忘れないでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、キリスト教の中心、これについて御言葉を通して共に見たことでございます。イエス様がキリストであるとペテロは告白をいたしました。そしてこの大切な告白は、世界中の教会で多くの求道中の人たち、私ももちろんそうでありましたけれども、そのキリストへの信仰の告白をした、その素晴らしい恵みを改めて思わされます。求めていらっしゃる方が、どうかこのキリストへの信仰の告白に至ることができますように。またどうぞこの信仰の告白そのものが、父なる神が導いてくださった、示してくださったほどのことであることを改めて深く感謝し、そのお方に信頼して歩むことができますように。また十字架を追うこと、イエス様の追ってくださったあの十字架をまず感謝し、そして救いが完成していること、また罪の許しをいただいていること、永遠の命をいただいていることを 深く感謝することができますように、また私どもがそれぞれの人生において追うべき十字架があることを思いますが、お一人お一人がそれを自覚し、また愛のゆえに追い続ける使命を深く覚えることができますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。